島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。郡山コミュニティ放送ココラジの千葉恵美が絆づくりインタビューをお送りします。今日は劇作家で劇団劇作家代表篠原久美子さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
篠原さんはもう生まれも育ちも福島県ではないということなんですけれども。
そうですね、はい、茨城県の生まれです、はい、
お隣の県の、
はい
はい。で、まあ、ご縁があって福島にお入りになられて、福島を舞台にした、はい、お話台本を書いていただいたということで、はい、その経緯について簡単にお話をしていただいてもまずよろしいでしょうか。
あ、はい、はい、分かりました。まず2011年の 3.11 以降、私は演劇人の仲間と一緒に、非戦を選ぶ演劇人の会というところで長く紛争地帯の子どもたちなどを支援するボランティアをさせていただいてたんですけれども、その関連でこの被災地の方に、東北の方にも、支援に行こうということで、まず最初は津波で被害を受けた方たちの避難所の方に行かせていただきました。その後で、ご縁があって、パレスチナなどの主に撮ってるドキュメンタリーの映画監督さんがいらしたんですけど、その方のお連れ合いの方が福島の飯舘村なんですけれども、そこに入られた時に、あの村でに入ったらこう涙が止まらないと、その涙の理由を私は言葉にできないんだ、
はい、
でそれを言葉にしてもらえないだろうか、篠原さんあそこに行ってあそこにあることを言葉にしてもらえないだろうかっていうことを言われたんですね、
はい、
それで、はい、言葉にするっていう支援があるなら行きたいと思って、ボランティアのつもりで、はい、支援のつもりで行きました。それが最初です、はい、
最初に入られた時はどんな風にお感じになられましたか。
そうですね、何しろ美しい村でした。本当に新緑の季節でしたので、山に藤の野生の藤の花が咲いていて、私はその前津波にやられた町を見ていたので、そちらの風景はもうどこの避難所に行ってもなんて言うんでしょうね、衝撃的な光景なんですね、なんでしょう、瓦礫の山と言ってしまえばそれだけなんですけど、瓦礫の山、その山の中にいる死んだ魚たち、その匂い、地図もカーナビも何の役にも立たない、もう何がどこにあったのかさえわからないっていう風景を見てきた後で、飯舘村に入った時にまず何よりもその風景の美しさに驚きました。本当に美しい村なんです、
はい、
なんですがその美しい村に田んぼが干からびてるんですよね。その時点でもうすでに畑の雑草が生えていて、野菜が収穫されずに落ちている、牛舎から牛がいなくなっているっていう風景を見まして、私が茨城県の農村育ちだったものです、
はい、
そのなんかものすごくなんか本当にそれだけで涙が出てきて、 新緑の季節の農村地帯っていうのはカエルの大合唱が聞こえているのが当たり前で、いつも風は水を含んでいて田んぼのその風景を見て育ったので、なんかこう農家の人たちが田んぼを干からびさせるって、こう収穫しないとか、なんかどういう思いだろうって思っただけでも胸が詰まってしまったっていうのが最初の印象でした。
なるほど、まあ、その思いもあったところから空の村号という作品が生まれてきたのかと思うんですけれども、
はい、そうですね、はい、空の村号自体はその作品を私が取材をして書こうと思ったってことではなくて、あくまでもそのボランティアのために行っていて、村の方たちと、まあ、相談していろいろ私に協力できるようなことを、まあ、させていただいてたんですけど、それとは別に児童青少年演劇の世界大会が翌年沖縄で開かれることになりまして、そこにその福島の原発事故後の子どもたちの作品を、まあ、出したいという依頼が来まして、で誰かに書いてもらうのであれば、まあ、ボランティアとかで何度か足しげく通ってる篠原さんにっていうことでお話が来ました、はい、
そういうことであの作品は生まれてきたわけなんですね。
そうですね、はい、
すごくこう印象的な言葉がたくさん出てくるんですけれども、はい、篠原さんの中ではこの思いをこうどういうふうにこの原発事故後受け継いでいってほしいなっていう思いがあったんでしょうか。
そうですね、やはり私はあの村でたくさんの方たちのお話も伺って、一番何がって言われますと、はい、その風景の中でも一番切なく思ったのが鯉のぼりがあったんです、村に、
はい、
でだけど私はあの村で外で遊んでる子供を一人も見かけてない、うん、なかったんです、
はい、
でその新緑の季節、あんな季節のいい自然の豊かなところで遊んでる子供が一人も見かけない、なのに鯉のぼりがあるっていう風景があまりにもあまりにも悲しくて、日本も世界ももうなんかどこか世界のてっぺんに鯉のぼりをあげなきゃいけないっていう思いがしたんですね。子どもたちの健康、子どもたちの幸せ、それをその鯉のぼりをてっぺんに立てて世界は進んでいかなきゃいけない、だからその鯉のぼりを旗印にするっていうのを子どもたちの遊びの中のセリフに入れたんですけど、はい、そういう思いがすごくありました。
本当にこう時が流れてようやく子どもたちも外に出てくるようにはなっているんですけど、はい、そうですね、今篠原さんが福島に来られた時にどんな風に感じられますか。
はい、そうですね、私はいつも自分は部外者なのだということを肝に据えて支援活動をしたいというふうに思っているんですね。なので私がどうするのがいいのかとかそういうことは全く言えない、そのお一人お一人で立場が違うし考え方も違うし、お一人お一人の選択があるんだというふうに思うんですよ。なの で私は空の村号を書いた時にもそうなんですが、誰かを責めたり誰かを敵にしたりするっていうようなことはしたくないし、するべきでもないと思っています。実際に被害に遭われた方がその怒りの矛先としていろいろ不備がたくさんありますので、それをこう向けるっていうのはもちろん正しい権利主張だと思いますけど、私は部外者ですので、そのことを考えた時に私が出会ったお一人お一人が、その方が私は今これで困っている、じゃあこういうことが欲しい、こういうことがしてもらえたら嬉しいっていうことを御用聞きのように、あなたはそうなんですね、じゃあこういうのはどうでしょうって、あなたはこう思ってるんですね、じゃあこういうのはどうでしょうって、こんなことをできますよ、私自身ができないことでもできる人におつなぎしますよとか、なんかそういうことしかできないなと思っているんですね。できるだけたくさんの人が争わずに思いやりながら、何よりもシステムを変えていけないかと、みんなが幸せになれるシステム、何かのシステムを動かすために誰かがこんなに泣くなら、そのシステムは変えなければならない、誰かが悲しむなら そのシステムは変えなければならないという対システムになれるようなことを書いていきつつ、支援はお一人お一人と顔が見えて名前が見えるようにっていうふうには考えています。まあ、なかなかできない時もあるんですけどね。
はい、ありがとうございます。これからも福島を見続けていただきながら、また素敵な作品を書いていただきたいと思います。
はい、ぜひそうしていきたいと思っております。これからもどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
プリウスとアクアを通じて自然を楽しみ、その大切さに気づいてほしい、そんな思いからクリーンプロジェクトは続いています。福島トヨタ。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。